そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
今週は地獄の1週間でした。
はい、
いや地獄なのか天国なのか、いや
きつかった。
きつかったね本当にきつかったね。
結構ハードでしたね。本当にな
んかね、久しぶりにめっちゃくちゃアニメ見た気持ちがしましたよ。
なんか私はすごく自信になった1週間でしたこんなに見れるんだなと思って、
そうね。いやなんかね、意外とこの番組続けてるとワンクール作品なんて、大丈夫大丈夫、余裕と思うんですよ。
はい、
でツークール作品はちょっとハードかなぐらいな感じじゃない。
そうです ね、1週間でね、そうそうそう、先週決めた特集を1週間で見て収録に臨むっていうのが
っていう風になるとですね。そうなんです。ただ見るだけじゃないからね、一応ね、特集として喋れるレベルでは見込まなきゃいけないわけじゃないですか。
はい、
っていう風になると、ツークールになるとハードさが上がるんですよね、ちょっとね。でしかも今回に関してはツークールプラス劇場版が2本あるんですよね。
はい、
乗り越えましたね。
乗り越えました。すべて見た上で、はい、セカンドシーズンに入ったので、
セカンドシーズンまで見ましたよそうそう、はい、25話まで見て映画2本見た上で26話まで来ましたからね。我々今一番新鮮よ、頭の中リゼロ、
もうリゼロでいっぱいですよ。
いっぱいですよ。そうそう、でもね、私はね、そう、そんな状況のおかげで新番組一切見てません。見てませんけど、見てなかったんだけれども、来週の特集決めなきゃいけないじゃない。
そうですね、
はい、っていうのがあったので候補に入れてました。ネットフリックスで配信が始まった日本沈没2020を見たんですよ、1話だけ。もうこれね、1話に止めとかないと頭が塗り替えられるじゃない。この1週間頑張った頭をですよ、 リゼロ脳になってるわけですよ。私はね、もう頭が震える状態になってますね。だから
脳が
震えているのに、これを湯浅正明監督に塗り替えられるわけにはいかないので、
そういうパワーのある作品って聞きました。
はい、とりあえず1話見たんですけど、怖かったですね。これ2話以上見たらダメと思って、とりあえず1話まで見て、あ、これは特集していいなっていう感じでしたので、まあなので私は1話しか見ていない流れでのこの日本沈没2020特集を決めた段階ではあります。はい、まあ実際最後まで見て、ね、結構ね、なんか賛否あるという話も聞きますので、どういう特集になるのかは、まあ来週の楽しみっていうことではありますが、はい、まあ散々言いながらタイトル、正式タイトル言ってませんね。今日の特集は
リゼロから始める異世界生活セカンドシーズン特集です。大丈夫、離さないでいて。
ただいま。
クーク、ナイトフライトホエール、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
そこアニ。
リ、ゼロから始める異世界生活セカンドシーズン。ついに白芸の討伐を成功に導き、暗躍する魔女教滞在司教タイダ担当ペテルギウス・ロマネコンティを打ち破ったスバル。ようやく最愛の少女エミリアとの再会を果たしたのもつかの間、スバルはこの世界からレムの存在が消え去ってしまっていることを知る。白芸を倒した今、起こりうるはずのない事態がスバルたちを襲う。
いや、なんかね、テンション高いんですよ、すごく。
はい
はい、まあ、見終えたばっかりだからね、収録日前日の 夜深夜に見終わりましたから
そうですよね、そうなります、私も同じです、
はい、はい。でそしてもう一度26話を収録前に見ました。
はい、
最高ですよね。
ねえ、本当に見直してよかったです。
いや、ちょっと思うじゃない、白芸戦あたりから見直せばなんとなくこう見直した気分にはなるかなと。
うん、だって正直25話のあそこ知ってればみたいな気持ちでしたもん。
そう、
つながりが分かればとか思ってました。
そうなんですよ。で、まあ、今回の特集になるきっかけというか、その振り返りのきっかけになったのは、エンディングが違う、最終話が違うと、これ再編集版がまず放送されてたんですよね、先日まで。で再編集版が放送された後からセカンドシーズンがスタートする予定だったのがスタートできなかったわけですよ、今回の新コロナの影響で。っていう問題があって、その再編集版の最後に新作パートがついてたわけですね。
そうなんですよね、あの5分ぐらいでしたもんね。
結構あったよね、
うん、
あれを見たら見るしかないんだけど、その見るものがワンクール遅れたわけですよ。
こっちは気持ち的にもう今すぐ見たい続きがっていう気持ちだったんですけど
ね。えあれはちょっと正直やられたなと。いやもう、まあ、一つ戦いがね、白芸戦が終わって、さあこれからは王戦に物語は移っていくのかなと思っていたわけですけれども、それどころじゃないよと。でもどの段階でレムがいなくなったのっていうのもあの段階では全く分からなかったわけですからね。
そうですね、分からなかったし、正直あそこまでうまくいってきたからこそ、ここでもしレムを取り戻すために死んだらどこに戻るんだっていう怖さもあったんで、
っていうタイミングで、ファーストシーズンは終わったわけですね。
はい、
そう、ファーストシーズンの再編集版が終わったわけですよ。なので気分的にはそのままいけたはず、いけたはずなんですよ、いけたはずなんだけど、やっぱりみんな押そうよと、やるからには。で見直す、いつ見直すよじゃあっていうところでっていう話をしていたわけですが、でもね、ツークール結構ハードだよね。しかも作品がハードだっていうことを我々は知っているわけじゃない一応ね。
そうです、はい、もちろん。
そう、すでにそこは特集2回やってますからリゼロ、うん、なのでハードだっていうのは分かってた上で、分かってた上でもう一度見なきゃいけない、
だからこそ見なくちゃいけないっていう。
そうね、そうなんです、だからこそ見なくちゃいけなかったんですよ。
はい、
見てよかった
本当に。いや、私ずっとリゼロは大好きだって言ってましたけど、やっぱりこうどうしても忘れていたことも多くて、本当今回再確認できたり新たに気づけたこととかも多かったので、まあ良かったですね、見れて。
うん、いや、結構忘れてるよね。
うん、本
当にめっちゃ忘れてるよね本当に、ね、
結構2回目とは思えない衝撃を何回も受けました
そう、分かってるはずなのに驚くっていうこともあるし、分かってるはずなのに腹が立つとか、
そうですね
本当にね、スバルが嫌いで好きなんですよ私は本当に。
あ、分かりますね。
ねえ、やっぱりね、リゼロ特集するたびに思うんだけど、あの夏木スバルが好きになれるのかどうなのかってめっちゃ難しいんだよね。
はい、まずハードルですね。
ハードルがね、好きになったと思ったらなんだこの野郎って思うという、これはねもうね、小林さんの演技も含めてなんだけど素晴らしいよね。それにずっとやられ続けている感じ。いやもうお前ヒーローだろ、ヒーローになってんだろ、主人公だろって思うシーンが一気に崩れるところが一体今までこの25話の中で何回あったよっていう感じだもんね。そんなことを改めて思い返させられるリゼロ1話から25話まででしたね。はい、ということでコメントいきましょう。
サブレー鎌倉さんからのコメントです。 一期を振り返るにあたり必ず押さえておきたいのはやはり伝説の第18話ゼロからでしょう。正ヒロインのエミリアを差し置いてレムが制裁の座についた瞬間です。これは涙なしでは見ることができません。それだけに26話は絶望的な幕開けとなってしまいました。ありがとうございました。
伝説の18話ゼロから、これ当時も言ってましたけど、作品タイトルって重要だよね。
なるほど、はい、そうですね。
ね、なぜリゼロから始まる異世界生活なんだっていう、このゼロからですよ、ゼロから、このタイトルが18話で出てくるんですよ。いや、ワンクールの終わりぐらいならまだね、わかる。18話だよ、ほんとさ
まあでもリゼロは本当にサブタイトルっていうものを大事にしてますよね、
うん、
本当毎話毎話出し方とかが本当に綺麗で、だからこそのここかっていうのも納得ですよね。
え、しかもリゼロってここのゼロからの前18話に来るまで結構そのスバルが嫌な面を見せたり、あ、でも主人公な時もあるよねみたいな行ったり来たりをするじゃないですか。
はいはいはい、そうなんですよ。
でここから18話からはそういうところが純粋にスバル頑張れで話が進められるっていう切り替えになるじゃないですか。よくもまあ18話そこ使ったなって思いますし、持たせたなって思いますよね、
うん、
スバルをこう見てる側が見限らない程度にダメな方に期待を裏切らせて、でもいいところも見せてみたいなね、運びを18話までよく繰り返して場が持ったなっていう。
何度も何度もスバルのことは見限りそうになりましたよ、私も。
嫌な時本当に嫌ですもんね、
本当にね。何が嫌だって、ここまで来て、え、お前ここまで来てそのセリフ吐けるのかよっていうような。
まあ普通の人だったら吐いちゃうかっていう、でもそれは主人公が吐いちゃダメなんだよっていう、
ね、そうなんですよ。今回ね、私はもう一度見直しててやっぱり思ったのは、スバルは普通の人間なんですよね。この異世界転生ものシリーズっていっぱいあるけれども、勇者になる人ってめっちゃ多いわけじゃないですか、作中で急に、
はい、
不思議な能力を持っていたりとかさ、まあスバルだって能力は持ってるんですよね、ある種のね。
そうですね、
何よりも死に戻りなんていう能力を持ってるわけだから
まあでも自分で持ちたくて持ったような能力ではないですもんね。
ないですもんね、
うん、
それもしかもヒーロー的な能力じゃないじゃない、全くね。
不便ですね、
不便な能力なんで。しかも死に戻りのゲームじゃないからさ、まさに今回ですよ、セーブポイントを選べないわけでしょ
う。うん、
セーブポイントを選べた上でね、ゲームやってる時みたいに、ここは絶対何かあるから、フラグがあるからここでセーブしときましょうみたいなさ、セーブポイントをいくつも用意しておければですよ、また生き方は変わったかもしれないけれども、もう神のみぞ知るなわけでしょう。まあ、神なのか魔女なのか悪魔なのか知りませんけれども、
しかも毎回文字通り死ぬほど辛い目をあってから死ぬっていう
ね、死ななきゃいけないわけだからね。死なないと戻れないわけですからね。死に戻り簡単じゃないですよね。よっぽどのきっかけがない限りね、
うん。
で、それは何度も描いてきてるわけじゃない。よし、これやばい、戻るぞ、ぐらいな感じの死にかなんかしてないからね。
そこがスバルのいいところですよね。
そうなんですよね。うん、
死に戻りになれないというか、そう、慣れてこれがあるからって思って行動しないところが、またね、
そうするともう人の考えじゃなくなっちゃうもんね
改めて今回1話から見直して思いましたけど、スバルって別に死んでないんですよね。驚きでしょ。第1話別にトラックに轢かれてないですよ。
うん、そうなんですよ。コンビニから出てきて瞬きしたら異世界ですよ。
そうですよ。どんな飛び方、どんな異世界への飛び方
バイクで事故ったわけでもないっていうね。
そう、
うん、
希望したわけでもない、ゲームをやっていたら飛んだわけでもない、なんでもない、ほんとコンビニから出ただけなんですよ。しかもそのコンビニで買っていたものも全部持っているしっ だけ。
そうでしたね。
ジャージですよ、本当に。しかも、スバルは一応ニートだったという扱いですからね。しかも、主人公18歳ですからね。
そうですね、結構上ですよね。
ね。
割とどうしようもない、学生時代はもう失ってしまってるわけですからね。
まあ、学校行ってなかった、ニートだから学校行ってたのか行ってなかったのか、その辺までもよくわからないですけれども、とにかく、スバル自体は何かから逃げていた存在ではあるんだろうなっていうのは、その後の彼の行動パターンで読める部分はあるんですけれども、でも、まあ、普通にコンビニで漫画買って読んで、ゲームやって、みたいな、そういうダラダラとした生活をしていた、いそうなニートくん18歳
が、まあニートしてなかったとしても、うん、これっていう目標なくなんとなく暮らしてなんとなくバイトしてみたいな、そういう人とそこまで大差がないですよね。
そうなんですよ。意外と自分たちだったのかもしれないっていうのがさ、スバルは。そうそう、
しかもいやだってこの後ね、彼が異世界に来てから出会う人出会う人すごいやつばっかりじゃないですか。
そうですね、
騎士の人たちもそうですけど、とんでもねえ努力をして今の地位を勝ち取ってそこにいる人たちの前だと、まあニートしてようがね、なんとなくバイトしてなんとなく大学行ってましただろうがあんまり変わんねえなってぐらい、
変わんないでしょうね。やっぱり命のやり取りがない世界にいるわけですからね、我々は。ほぼね、ほぼで、
うんうん、
全然ないわけじゃないけど、ほぼない世界にいるわけですから、その災害とかそういうのを除き自分たちの力で命のやり取りをすることはないわけじゃない。
はい、
彼らはやはりね、まあ、実際ユリウスとかの問題で発生しちゃいますけれども、騎士道という言葉を軽く思ってたわけですよね、実際夏木スバルはね。
うん、
まあ、そのおかげで騎士を侮辱した上でユリウスとの戦いがあったりとか起きちゃうわけだからね。あれはスバルが人間だったからこその甘さなわけですよ。
現代人だったから、
現代人が実際に本当に飛ばされたらどういう目に遭うか、そんなうまく世の中いかねえよと。エミリアと出会えたのはうまくいったことではあるだろうけれども、でもあれもエミリアと出会わなければもしかしたらまた別の未来があったかもしれないわけだからね。
まあね、
そう、何が正しいのか分かりませんけど、でもまあスバルは確実にエミリアに会うべくして呼び出されたでしょうからね、あの世界に、うん、だからそのあたりに関してはまだ一切描かれてないよね。
うん、
描かれてないのかな、実は描かれているんだけれども我々が気づいていないだけなのかな。夏木スバルが一体何者なのかだよね。
そうですね。でしかもそのね、我々が見てて好きになったり嫌いになったりって、割と嫌いになる部分が本当に無理っていう部分が多かった主人公をあそこまで受け入れてくれる18話ですからね。
ねえ、本当に好き。まあ結局レムという存在がどれだけ大きかったかっていうことですよね。いや、エミリアはね、今回全部見直して思ったんですよ。やっぱりテレビシリーズで毎週見ているわけじゃない。で、その感覚の中でいくと、最初エミリアで、確かにエミリアが広いんだなっていう感じはあったんだけど、途中から切り替わるんだよね、レムにね。
そうですね。
で、ずっとレムを見ていて、もうレム以外ないじゃん、エミリアすごく存在感薄いじゃんっていう風にずっと見てたところで、この18話来るでしょ。いやいやいやいや、スバル、
お前ゼロからってお前が言うんかい、
ゼロから言うんかい、いや、そのレムの前でそれをお前が言うんかいっていうさ、
うん、
レムだろ、もうレムを選ぶ以外にないだろそこはっていうボタン、 A ボタン押せよ、そうそう、 A ボタン押せよお前そこでっていうぐらいの場所でしたよね、あそこは ね、
そこはね、当時僕もそう思ってました
ね。だ、そこまでエミリアのことが好きだという理由がもうその段階では分からなくなってるわけですよ、自分の中で。いや、エミリアが可愛い子だっていうのは分かるんだけど、エミリアが可愛くても、うん、あそこまで自分のことを愛してくれて、で自分もその子のことを守りたいと思っている子が目の前にいるわけですよ。 どう考えたってエミリアと一緒になれるわけないでしょ。応戦出る子ですよ、エミリアは。
まあね、まあね、うん、ただでもそこはほらある意味世間知らずなところっていうね、スバルがこの世界について知らないことっていうのが多いからっていうのもありますし、で今回見直してて僕が思ったのは、レムは初めてスバルに隣にいたいと言ってくれた子であって、エミリアはスバルが初めて隣にいたいと思った子なんだなっていう矢印の関係がさ。
なるほどね。
そう、
まあまあまあいいじゃないですか、みんな一緒に暮らせば。そうそう、別にエミリアがダメって言わなければ、
まあ実際ね、あのロズワール邸で一つ屋根の下になるから、はい、この話が一段落した後こいつらの人間関係どうなるんだって正直思ってましたよね。
まあ、あのまま普通に言ったらね、あの今回みたいに26話みたいなことが起きなければね、
うん、そうラブコメかみたいな話になって、でもラブコメに行ってしまうと、あのみんなリゼロに求めてるのはこっちだったのかなってハテナになるから多分違うんだろうな。
まあその辺の話はね、あのなんだっけ 2D のあっちの方でやってもらえばいいだけの話なんで。そうそうそう。そうなんですよ。でもそれでも思ったの、ちゃんと見直して、あ正ヒロインがエミリアだったんだっていうのをやっと思い出したよ、1話から見直して、うん、
あ
私も思いました。やっぱりね、8話の膝枕のシーンはかなり、
うん、
こうスバルにとっての唯一のこう拠り所で、だからエミリアのことをずっと好きなんだなっていうのは本当に再確認しましたね。
そう、
僕は作品としてのエミリアの立ち位置みたいなところが、あの氷結の絆を今回初めて見たんで、それでなんか納得がいったなってっていうのが結構ありましたね。パックが言ってることとスバルが言ってることが、あのほぼほぼ同じことをエミリアに対して言ってるっていうのが。
そうですね、私もあの氷結は初めて見たんですよ、あの、うん、劇場には氷結は行かなかったんで。
そう、行けなかったんですよ僕も。
そうなんですよね。だからそう、この話があった上で、前提とした上でこの作品は見て置かなきゃいけないもの、まあ、パックとエミリアの関係っていうところですよね、
うん、
なんだなっていうふうには思うんですけど、ただあまりにも唐突すぎる感もあるのかなっていう気はしないでもなかったんですよね。
あ、氷結の話が急に出てきた感。
そうそう、この話は本来なら本編の中でもっと短めで説明をすべきことなんじゃないのかなっていう気はしました。
どうなんでしょうねそこは。
そうなんですよ、これ難しいところなんだよ。
急にね、本編の途中で本編キャラのうち2人しか出てこない話になるわけでしょ。
そうなんですよね、この難しさ
っていうのはかなり扱いに困るんじゃないかなって。
確かにね、
スバルがどうしてエミリアに対してそれだけ好きなのかとか大事なのかっていうのはこのリゼロの本編を見てればわかるんですけど、氷結の絆の場合、結局パックはどうしてエミリアのことをそれだけ大事に守ろうと思っているのかっていうところが若干分からなかったのが、そこだけがちょっと腑に落ちなかったなっていうのがありましたね。だから
この話はまだこれから出てくるのかなって感じするよね。
そうでしょ。そうなるんですよ。だからあそこでは全然語られてないことがいっぱいあるわけです、氷結の中で、
うん、
そう、氷結の中で一応パック、そのエミリアの出生の秘密とか、そのパックが一体どんな、まあ、大王星であるのは分かったけれども、なぜエミリアを選んだのかとか、そういうことがもう少しきちんと描かれていてくれたら分かりやすかったんだけれども、意外とそこはね描かなかったんですね、わざとね。
そうですね。ただまあ氷結はそのエミリアがなんでその王星に出るっていうことを決めてるのかとか、彼女がどういう境遇にあったからスバルの存在がね、ありがたいものになってるのかみたいな話がすごく氷結を見ると分かりやすいんで、そのあたりは見てすごい良かったなって思いますけどね。
あとね、やっぱりね、個人的には氷結の少し、まあ、残念だったなっていうのは、実は一番知りたかったところが描かれてなくて、なぜロズワール邸にエミリアがいるのかっていうところまではできればつなげてほしかったんだよ。
なるほど。
そう。ロズワール邸にいるのが前提 なわけじゃん、1話からさ。
はい。
パックも含めてね。
うん。
で、今回改めて見て思うけど、前半の方には重要な存在として出てくるロズワールもそうだし、ベアトリスもそうなんですけど、この2人が後半ほぼ出なくなるじゃないですか。白芸戦が絡むから。まあ、
ロズワール店にいねえから。
いねえから。そうそう、そうなんですよ。で特にあの2人、まあ、ね、あんなインチキ野郎ロズワールがですよ、一体何を考えているのか、あの応戦の目標、ロズワールが応戦に参戦させた目標とか、その竜を殺すその日のためにみたいなセリフとか、一体その辺の伏線っていつ回収されるんですかみたいなね。
そうっすね。
そんなセリフあったんだとか思いながら、あれ？でもその後どこにそれつながっていくのみたいなところが全く読めない。
そうなんですよね。でもだから若干こう氷結の絆に対してまだこう消化しきれないなっていう気持ちがあったんですけど、あのナレーションってこうキャストにはなかったんですけど、どう考えても坂本麻也さんだと思っていて、そうするとこのセカンドシーズンから坂本麻也さんが演じる役が出てくるんですよね。
そうですね。もう公式サイトの方にはあのキャスト欄に激怒な坂本麻也って書いてありますね、魔女役で。
これは全てがつながるんじゃないかと期待しておりますよ。
要するに見とかないとダメな作品になるわけですよね、結局ね、はい、やっとつながっていくわけですよこの辺が。そう、でもすごいよね、劇場版でナレーションあれだけやっているのに CV 坂本麻也は一言も書かれてないんだよね。あの氷結の
スタッフローにすらいないです
か、ね、スタッフローにすらいないんだよね。すごいよね。これ振りでしょ、ここへのさ。でも誰が聞いても坂本麻也じゃない、あれはやっぱりさ。
ああ、その麻也さんでした
ねっていうところもあって、いやだからこそもう書かなくっても分かるっちゃ分かるんだけどさっていう。まあとにかくこのセカンドシーズンでそのエキドナが出てくるわけなので、どういう風な絡み方をしていくのか、
まあ、パックと絡むことは確実なんだろうなみたいな
っていう感じはありますよね。
高中さんからのコメントです。今年1月期に放送されたリゼロ第1期の再編集版、全25話を60分枠で構成し直したものでしたが、第1話では第1クールエンディングのシュトゥクスヘリックスが、第8話では第2クールエンディングのステイアライブがそれぞれフルでオンエアされるなど、まるで一本一本独立した劇場作品を見ているかのような満足度の高い出来でした。出来うる限りの尺を本編に当てて話を丁寧に進めてくれました。物語の疑問点は全く解決されませんでしたが、夏木スバルという普通の若者が過酷な運命に翻弄されながらも諦めずに立ち向かっていく生き様をきちんと描いてくれたので、最後まで諦めずに見続けることができました。ようやく始まった第26話もいきなり主題歌がありません。分割2クールが予定されていますが、今回は果たしてどこまで進むのでしょうか。前期同様、うざいスバルのもがき苦しむ様を見せてもらえれば、きっと満足度の高い作品になるはず、そう信じています。ありがとうございました。
いや、26話、オープニングもエンディングもないとか、ありですか？テレビシリーズで。ね。セカンドシーズン始まりましたけど、もう始まった世界にがっつりもう突っ込まれたって感じですよね。
うん、そうですね。もう私たちはあれじゃないですか、もう見直して25話見たばっかりで26話を見たので、はい、何の違和感もなくオープニングエンディングなくてもそうだよねくらいの気持ちですけど、久しぶりにセカンドシーズン来たぞっていう人はびっくりしますよね。
そうだと思いますし、あの再編集版を見てない人たちはえですよね、あれ何このスタートですよね。我々はもうすでに見た、うんわけですからね、もう特に疑問点としてレムどうなったのっていうところからスタートしてたわけなので、いやーね、やられました。まあこの辺がね、さすがリゼロだなと。テレビシリーズのね、これ多分ソガニの1回目の特集聞いていただければわかりますけど、これ1時間スペシャルだったんですよね。
はい、
思い出せば 30分の合わせた1時間スペシャルでやって、これ多分1時間スペシャルじゃなかったら俺見続けなかったなみたいな話をしてました。
そうですね、なんか最後の方で
そう
なんか何々っていう引っ張りをされて次週って言われるっていう。
そう、いだってスバルうざかったじゃん本当に、あの特に1話のスバルだから、まあまあ、これは見続けきれないかな、主人公が嫌いだからっていう風に思っていたものが2話まで見て、え、これを見なきゃやばくないっていう風になった、そのうまいんですよ、だからこのスタッフは。そういうところが、
そうですね、引っ張るとか掴むみたいな
ところが、掴むところがうまいですね。まさにそのように今回の、まあ、いわゆるリスタートですよね、これがね、セカンドシーズンの最初の輪にこれを持ってきちゃうよと。これはもう一度見直さなきゃいけなくなる気持ちにもなるよね。これ配信サイトとかまさに今全部見れますから、全話映画まで見れますよ、はい、ネットフリックスで全部見ちゃいましたか私今本当に録画とかもう一度見直さなくてもいいですよ、もうネットフリックスで全部見れますから本当にね。それで見てくださいっていう流れなんじゃないですか、これ。見たら見ただけちゃんと課金されるわけですからね、これね、制作者の方に還元されるわけですから、やられたなと思いましたねまあここまで描きたかったわけですよ、26話で描こうとしたらオープニングもエンディングも入る隙間なんかなかったわけですね。
そうですね、確かに
そういうことでしょうね、
そういうことですよね、
うん、
いやどうなんのセカンドシーズン、
すごかったですよね26話は。本当にかなり見直してて泣いたシーンもあったんですけど、結果26話が一番泣いてました。
やっぱり白芸対白芸はすごくこの作中の中でも盛り上がるシーンだったわけじゃないですか。
いや見返すとこんなかっこよかったんだ
っていうね、めっちゃかっこいいんだよね、まったくね、本当にね、みんないい役してるじゃないですか。一応ライバルだったりもする中でね、一つのああいう悪魔を倒すために巨大な、それをみんなして戦っていく、もちろん死者も出ながらっていうのをやっと倒して、しかも途中ではね、あのビルヘルムのね、亡き奥さんとの会まで入れてですよ、ああいう回まで入れて、
ね、もうあの回があるから、もうあの俺はがもう最高に泣けるっていう、
そうめっちゃくちゃかっこいいじゃないですか、
うん、
いやね、分かってますよ物語のキャラクターだって、分かってますけどね、感情移入しちゃうよね。
いやビルヘルムさんのあそこで俺はが出てくるってのもそうですけど、割とこの人あの男が女に会いに行くのとか結構こうオラオラ系の脳をしてるんだなっていうのが、
もともとね、もともとね、
そうそう、変わそこが変わってないのが、
そう、
今回の話とかでも、いや落とし前はつけなきゃいけないでしょみたいな話をしだすじゃないですか。
はい。
その辺がこう、僕はこのおじいちゃんすごい顔は紳士だったり普段紳士なんだけど、根っこは結構武闘派だなっていうのが、
そう、人はね年を取るんだよって思う、もちろんね人は年を取るんだなって思うんだけれども、うん、その魂の根本のところにある部分が変わらないんだっていうのを本当にね、あのビルヘルムのねキャラクターにすごく描かれていて、私は好きなんですよね本当にね。まあ好きな人もいっぱいいると思うんだ、もう、うん、ビルヘルムは本当に
人気出るよっていう
ね、これは人気出るわっていうキャラクターだし、 ついでに言うとね、奥さんがまた可愛すぎるじゃないですか。
まあ
元気
はい、
それはあんな恋をしたらですよ、あんな男が出来上がりますよ。もう
描き方がキャラクター全体がそうですよね、あのその変わらないビルヘルムのそういう根っこの部分だったりとか、スバルもダメな時もあるけど、もうなあのね周りに支えられようが なんだかんだでギリギリで踏みとどまれてるみたいなところ、
うん、まあ、踏みとどまれてるのか、うん、みたいなシーンも確かにあるんだ、
引っ張られてるのかはあるけど、
そこがもしかその揺れ方、キャラの揺れ方が、うん、その魅力なのかな、スバルの、スバルくんの、
うん、
スバルくんがこれがただのもうヒーローであれば、 ここまで来れなかったかもしれない、
うん、
まあ強いからね、あいつは主人公だからって なっちゃうところが、常に主人公だけどもうダメかもしれないって思うシーンの繰り返しじゃないですか。
そうですね、
そうなんですよね。
その辺の配分が絶妙なんですよね、リゼロって。
そう、
それこそね、ビル G のあの昔のエピソードとかもやりすぎちゃうと、もう白芸編はおじいちゃんが主役だからみたいな印象になってしまいそうですけども、やっぱその味付けの一つになってるっていう、そこでとどまってるっていうのがすごいよなって、
う
ん、そういうキャラクターの描写が一個一個過剰すぎないっていうところも含めてすごい丁寧だから。
ビル G の話も好きなんですけど、私はね、あのユリウスが好きでね。
ああ、わかります。私今回一番好きだった。
ユリウスって出てきた時すごく嫌なやつだったじゃないですか。
ほんまに
本当に嫌なやつの雰囲気で現れましたよね。で、まあ実際スバルやってることはスバルを助けてたことでもあったわけじゃん。スバルを助けてたっていうことよりも、どちらかといえばエミリアを、陣営を助けてた部分でもあるんだけれども、その彼が言ってることは事実でもあるわけじゃない、騎士を傷つけた部分で、
うん、ああいう常に正論ですよね、う
ん、正論なんだよ、正しいことを言ってるんだよね、うん、常に ね、
はい、
それに比べると夏木スバルがいかにバカなのかっていうのがよくわかる対比でもあったわけだよね。でもあのユリウスが結果的には我が友って言っちゃうとこまで行きますからね。
ねえ、もう運命共同体はもう鳥肌立ちました。
ねえ、結局ユリウスがいたからベテルギウスは倒せたわけだよね。あの世界にはめっちゃ強いやつがいるじゃないですか。
あ、ガンダムに乗ってそうな。
そう、ガンダムに乗ってそうな。
まあガンダムに乗ってそうな人何人かいるけど、
結構ほとんどねガンダムに乗ってますけれども、あのラインハルトという素晴らしい、こうまるで主人公がね、
公式チートが
主人、公式な主人公がいると思うんですよ、あの世界の中に、名前からして。でもラインハルトじゃないんだっていうところがね、ここがね。
あ、確かに。いや、あとはあのこうペテルギウスが乗り移っちゃったスバルがこう殺してくれっていう、スバルを最初殺せなかった優しさみたいなところもすごくしびれて、ああやっぱりずっとユリウスってかっこよかったんだなってことを今回改めて
思いましたね、本当ね、うん、そう、
最初に出てきた時よりはるかに情け深い人だったよね。
うん、てか本当もともとそんな男だったんだよね、結局彼はね。
そうなんですよね、だからこそのあの決闘だったんだなっていうのも結果わかるし、
うん、止めなかったっていう部分も含めてね、
うん、
必要だったんだよね、っやっぱ社交界的に、ね、
周りから最優の騎士なんて呼ばれてるしっていうので、うん、ある意味その最初に出てきた時はこう作り方、画面の見せ方がスバルに寄った見せ方をしてるから、こっちも同じように嫌なやつだなって思っちゃってただけっていう、
うん、
ね、
ですよね、結局はね、
うん、
そう、だから全部を知ってた上でもう一度見返す面白さっていうのがもう確実にこのリゼロにはあるなって本当に思うので、あの私たちみたいに1週間で見ろとは言いませんけれども、このセカンドシーズンが始まったところですから、もう一度繰り返して見てみる、一度少しずつでもいいから見てみると、新たなる発見っていうものが多分ねたくさん出てくると思うし、キャラへの思い入れっていうのもまた変わってきたりとかねするから、おすすめですよ本当にね。
いやカロリーが高い、
そう本当にね。まあただカロリーはめっちゃ高いので、これ見てると新番組見れるかなみたいな、そんなところのねぐらいは自分の魂取られていく感じは事実あるとは思いますけれども、いい気持ちですよ、なんかこうサウナ明けみたいな感じのを今我々はねそんな感じですけれども。
常新さんからの投稿です。再放送で通しで見れました。繰り返される苦しい出来事を少しずつ克服していくところがハマるところですか。スバルがなぜ異世界に飛ばされたかが気になるところです。一期の再放送最終回での追加部分で、スバル以外がレムの存在を認識していないことで並行して事件を想起させる展開は思わずうなってしまいました。再開2期で原因がわかるのですが、滞在司教は一体何人いたのでしょうか。まだしばらく楽しめそうです。ありがとうございました。
今回は分割2クールということで、まずは最初の12話かな、11話かなが放送されるわけですよね。 いや、どこまで描くんでしょうね。我々ね、本当に原作知らないわけですよ。
はい。
知らない。怖くて見たくないというか、なんというのか、アニメで見たいというか、しっかり見たいというかっていう感じなので、本当に何も知らない状態で、以前の段階で、レムがどうもいなくなるよという噂は聞いてたんですよ。
はい。
でもね、思ってたよりマシだった。俺、レム死んじゃうと思ってたんで、本当に。
俺、跡形も残らない系かと思ってたから。
そうそうそう。
食われた時は完全にそうだと思いましたよ、うん。
存在そのものがね、実はどっかにいるかもしれないけれども、あの画面、世界上にはいない。少なくともスバルたちが知っているところにはいなくなると思ったんですよ。
うん。なんかまた別個の魔女空間みたいなところ。
空間でもいいし、全く知らない世界、せの他の国でもいいし、に、うん、こう安置されているみたいな、そういう状況下に次の出番まではとにかく一切表に出てこないようなキャラクターになるのかと思ったら、みんなが忘れてね、スバル以外は、
うん、
と思っていたので、一応ロズワルテにこうね行くことにいずれなるんだろうと思うので、でそこでちゃんと寝ている状態にはなるんであれば、まあまだまだ安心かなと。だって戻らないわけはないでしょ、さすがにこれで、
あの状態からね。
そう
っていうのも希望としてあるし、そもそも今あの状態のレムを見た時のラムたちの反応が気になるっていうのもあるから、すごく先が気になる。
ああ、そうですね。いや、白ゲーの時怖かったじゃない、実際。
誰も覚えてない、
誰も覚えていないことが、
何もない、
うん、そんな人いませんでしたよっていう風に言われた、あの恐怖ですよね。誰ですか、ね、それ。
思い出しますよね。
そう。あれって、その最初はレムじゃなかったわけだけど、隣を走ってた馬車だったわけだけどさ、あの時の恐怖、え、そういうことなんだみたいなね。
まあ、体も消えてなくなっちゃうと、その人がいたよっていうのが証明もできないですからね。
ねえ。だから、今回は違うんですよね、症状としては、前回とは。
うん。
あれは、白芸の霧が発生する一つの魔術的なものだったわけでしょ、
うん、まあ、魔術なのか、なんか能力なのか分かんないですけど。能力なのか、
だったわけですよね。それにやられると、その、存在そのものも消えてしまう。食われちゃったら消えるのか。
食われても
消えるかな、死ぬ、死ぬ、
死んだらかな、ね、死んだら存在していたことも消えてしまうっていうことか、
うん、
でも今回の場合は名前と記憶を奪うんですよね。
それだけ食べられたってことですよね、
ですよね、結局ね、うん、だから名前と記憶を奪われてしまえば眠ったようになってしまう。でそれに対してクルシュも暴食の餌食にはあったけれども、記憶のみを奪われたから名前は残った、
周りの人は覚えている、
うん、
名前が残ったから周りの人は覚えてる、自分は覚えてないけれども、
うん、
っていう状態。それを選べるんだね、あの暴食のライはね。
そうですね、なんかこう認めた人ほど食われてしまうのかなっていうのはちょっと思いましたけど、
うん、どのタイミング。でもあれクルシュ腕飛ばされてましたよね。
ね、戻ってましたね。
戻って、そうだ、戻ってたから、あ、よかったと思ってさ、
フェリスがくっつけたんだろうな、
くっつけたんだな、本当にね、必死でくっつけたんだろうなっていうのは思いましたけれども。
そうそう、あ、でそのフェリス今回結構ひどいことを言ってたじゃないですか。
はい、
あれとかも、あの、あれだけだと結構この子嫌なやつだなってなっちゃうけど、リゼロのいいところって、その前にちゃんとフェリスがクルシュに対して号泣してるってシーンを挟んでるのが、俺は、ああいうシーンがあるから、こういうことを、あの、言ってしまうところまでクルシュのことが大事なんだなっていう、そういう納得ができるから、キャラの株を不必要に下げないというか、
いいですね、その辺は、ね、
扱いが丁寧だなっていうのはすごく、ね、うん、そのね、
まあもともとさ、これ同盟関係がどうだったんだっていうところも、もうパッて何となく白芸戦のおかげで分からなくなりつつあるじゃない結局はこれ、あの 応戦の物語ですからね、この後来る。そういう意味ではライバルなんですよね。
うん、
だからまあ同盟を解消しようっていうことにはちゃんと一理あるわけですよ。そのエミリアのように狙われている者がいる陣営と仲良くしているわけにはいかないよと。
そんなリスクは別に背負わなくてもいいのではないかと。
まあ、それは正しいですよね。
でクルシェの記憶に対しては自分が治癒の人だから何とかするっていう治癒術師としての立場と、ビルヘルムのね、戦う人の立場で、いや奪ったやつと会う機会が一緒にいた方が増えんじゃんっていう、そこの立場による考え方の違いとかも俺今回見てて結構好きですね。キャラがそれぞれ動いてるっていう感じがして。
いやーまあもうね、結局ビルヘルムはもうスバルに対して感謝を感謝を感謝をのおじさんですからもうたとえもうなんだったらクルシの陣営から出てでもついていきかねないぐらいのものを持ってると思いますよ。それを倒すために。
それぐらいのものを持ってるもいるし、でもクルシの陣営の人だっていうところでああいう発想が出るのかなっていう、
ね、そうああいう流れをね作ったんですよね、うん、結果的にね。そうでもね、一番すごいのは記憶を失ってもクルシは変わらないっていうところだよね。
そうなんですよ、私そこにね一番泣いたんですよ今回。本当にまさにそこが一番良かったですよね。なんせ、うん、21話のクルシさんがこうスバルに対して今後こう応戦で敵対する時が来てもこの恩義は忘れずに有効的であるとこう宣言するシーンが本当に好きで、でもこれ全部忘れてるわけじゃないですか。
そうなんですね。
全て恩義忘れてるのにそれでも解消しないって言ったのはあーと思ってもうそこに感動しましたね。
スバルの3人目ですからね、何しろね
4人目候補も馬車に乗ってましたけどね
まあやっとハーレムっぽくなってきたなって感じ
で、やっとでかいものっぽくなったなっていや
そうそうそうそうそうって感じはありますけど、いやでもね今回のを見てこれクルシとの関係ってますますそれこそ本当に3番目候補になってよりなっていくんじゃないかって思うぐらい感じちゃいましたけどね、私の中ではね。
確かにあそこのレムでのこう竜舎での会話とかって、うん、こう私は笑わないからみたいな感じがフラグでしかないですよね、
う
ん、
そうそうそう、
これで記憶がなくなったことで、うん、絶対に女の子らしい笑い方するなっていう、
クルシはね、そうそうそう思うんだよ
期待がね、
そうそうクルシ絶対広いんですよね、困惑のね、本当ねと思いながら、ね、そうまたライバル増えるのかよっていうのもこの気持ちいい感じでいいよね。クルシュさんは他のメンツと比べるとやっぱりすごく応戦参加者の中では魅力のある人だったわけなので、でまあね白芸戦もあったしね、やっぱりね、
わかりやすくかっこよかったですからね。
そうな、かっこよかった、
ちゃんとしてるし、
言ったんです、
ちゃんとしてるし、
そうちゃんとしてるし重要だよね、ちゃんとしてるし本当にそうちゃんとしてないのゴロゴロいるからね、ちょっとねもうまるっきり出なかったやつもいますからね、応戦の話以降ね、
うん、
だから
世界一可愛い人、
そうそうそうそう、世界一可愛い人もそうだし元泥棒もそうだし
そうですね、あの辺は結構ねキャラ濃いけどまだ出番ではない
っていう、そうなんですよ、そう、
いやだってみんなさユリウスにしたってね、クルシュたちにしたって掘り下げが来れば来るほど割といい人じゃんみたいなところとか、ちゃんとみんなただただ嫌なキャラクター、悪人みたいなキャラクターがいないんで、このお話
今のところはね、
どうなるのかなっていう
まあ結局はそういう部分っていうのはね、魔女教徒たちが担ってくれてるんじゃないですか。うーん、
でもこうペテルギウスとかもなんだかんだでなんかちょっと哀れに見えてくるみたいなところもあったじゃないですか。
まあだいたいね、その信徒っていうものがそういうものの可能性があるのかな、これは失礼な言い方かもしれないけれども、
うん、
っていうその狂信者ってなってしまえばって言えばいいですかね。でしかも魔女教はやばいじゃないですか、どう考えたってあれだけの、まあ、滞在を起こしてるというのがさ、だからああいう連中との戦い になる、今後もなっていくんだろうとは思うので、そんなね人間同士の争いしてる場合じゃないですよっていう部分はあるんだろうと、あるでしょうね、うん、今回はシーズン2は確実に、
まあ、もうましたからね、
ねえっていうかやばいでしょ石田本当にもういやもうね、もうこう前回までは26話の最後までは分からなかったわけです、何が起きていたのかね、とにかく記憶がなくなっただけだけ、じゃあ記憶、あ、レムがいなくなっ、レムの記憶を失ってたということは生きてるのかどうかも分からない、じゃあどうなったんだ、何が起きたんだよ、石田お前かだよ本当にもう
実際やったのは違うけどって、そう
そう、やったのは、そうそう、やったのは石田じゃないけども、そっかっていうぐらい
の、なんかもうもうその時点で、ああ負けたなっていう見見ちゃった気がしましたね。
うん、
最強だったな。
そう、
ペテルギウスでさえもあんだけこう話数をかけて倒したわけじゃないですか、しかも倒したと思ったらまたみたいなことを延々とやったわけじゃないですか
ね、長かったよね、うん、ペテルギウス消えるまで本当に
あれだけすごい インパクトに残ったやつの同類っていうことはまあ長そうっていう、
まあどっちもガンダム乗ってるしねやっぱりね
そうですね確かに、しかもこうね、あの強欲の人のレグルスの方は何で攻撃してんのかよくわかんないですからね、気合いみたいな。
そうそう、
ちょっとスバルに見てほしいな、スバルの目で。
ああ確かに、そうすると見えるかもしれない、
見えるかもしれない、確かにね、
それはあるかもしれない、
今回見えてないだけだもんね、確かにね、うん、うん、そう、いやー叶わんでしょう一般人は
もうどうしたらいいんだろう、
だってクルシューにかが叶わなかったわけでしょ、全く、
そうですね、
ね、
もう公式チートに全部やってもらおう
本当に、いやーでも今回思いましたけど、石田さんじゃなくてもよかったんじゃないですか、なんとなくね、私今回は石田さんじゃなくて、石田さん大好きなんだよ、石田さん大好きなんだけどどちらかって言ったら内山幸喜さんかなとも思ったんですよ。
あ、見たい、それはそれで見たいです
ね。今だったらそこかなと思って、もしかしたら内山幸喜枠がどっかにいるんじゃねえかと思うよ、敵の中に。
そうですね、大大司教
っていうぐらいだからね、7つ以上は
まだ
少なくとも7つあるだろうっていう
ね、本当にね、そうか、ここで石田来たんかとか思いながらね、こうなんかあの声優を見ながらもいろいろ思うことはありますよね。ってことは彼が最強なの、ね、まだいそうな気がするよね、やっぱりね。
でもかなり強い感じしますよね、レグルスは、
ね、うん、っていう感じはしますね、うん、はい。いやでもね、起きないレムのためにスバルは死に戻り、結局セーブポイントがここだったんだということに気づくあのシーンも悲しかったっていうか、まあそうか、そんなうまくはいかねえんだなっていうところがね、
うん、でもあんだけいろんな死に戻り方しながらもスバルが自分で自殺するのってかなり数が少ないので、
ええ、
よっぽどレムが大事だったんだなっていうのは分かるシーンでしたね。
そう、あとついでに言うと、あのレムが死ぬまでの間の走馬灯、
あれね、
あれずるくないですかっていうか、あれすごい何フレームずつ止めればいいのっていうぐらい、
最初ねレムっぽい女性と子供が、あ、なんか今一瞬あったなって思って巻き戻すと、あ、なんか何枚かあるなみたいな、
そう 3枚ぐらいかな、なんかねレムと、もしかしたらあったかもしれない未来でしょ、
逃げた先っぽいですよね、あれは
ねレムとスバルの結婚した後、子供何人いるの ?3 人ぐらいいましたか。
そうでしたよね。
そっくりな男の子とかもいたしね。
ねえ、スバルに。
そう、スバルに。みたいな。あんなん描くなよ、みたいな。思って、ね、レムファンとしてはさ。
あれがどういう意図で入ってんのかもまだ分かんない。
そうそう、それも分かんないよね。あれ
の。この世界じゃもうない世界じゃないですか、あれって。
そう、本来ね。うん、
それをなんで滞在司教に食われる瞬間に見せたのっていう。
わかんない
です。でもやっぱレムの記憶を食ってるわけですから、うん、だからあの18話の時にレムが想像したことですよね。
ああ、そういうことなのかもしれない、
ね、こういう未来が ある、ある幸せがあるかもしれないっていうことか。
うん、
でもそれ食われちゃったらもうレムはスバルのこと好きになるってくれないかもしれないじゃん。
まあ、
まあ物語としてはね、エミリアとうまくいけばいいのかもしれないですけど、やだな。
まあ見てた人間は18話見たら転びますよね。
何そのサブミナルみたいに入れるそのシーンとか見ながら、
ね、本当に気づかないですよ。
気づかないよあれ本当に。なあれ。みたいなレベルだよねあれ本当にね。
僕普通にテレビで見てたら気づかなかったかもしれないです、ね、あのヘッドホンつけて集中して見てたから、
う
ん、画面に
一時停止しながら、
そうそうそう、一時停止しながら、しかも一時停止しても結構微妙なところですからねあれね本当に。え 1枚かと思ったら3枚ぐらいあるぞこれみたいなさ。いやでも私はやはりあれは見てみたかった未来でもありますね、あの未来もね。悲しいけどそれはそのエミリアとの世界かどうかとは違う世界かもしれないけれど、いや考え方ではありえるじゃない、全てが終わった後に2人一緒になる道もあるかもしれませんよ。
お、そうだな、
そういう未来だってね。
うん、
スバルがエミリアと一緒になる未来よりもよっぽどありそうな未来じゃないですか。
まあ今のところはお二人とも納得がいけば到達できそうな感情ではありますからね。まだエミリアの方がちょっとこうスバルが好きなのかどうか、好きにこれから好きになっていけばいいよっていう話だったから、
まあまあまあね、エミリアもその好きという気もその恋愛的な感情が希薄というか知らないからね、エミリアはね。恋愛というものをね、それをこう実際自分が思い感じるようになってどうなっていくのかっていうところはまあ面白くはあるわけですけれども、まあでもエミリアはねハンマーでありハーフエルフなわけだから、そのいわゆる人間と同じような生き方ができるのか分かんないよね。まあそういう意味ではレムが、レムだって鬼なわけだからね、鬼族なわけだから、人間との結婚であれはあくまでも夢の中の子供でしかないわけだから、そこは分かんないですけれども、うん、いや
ハンマなんて言ってくるやつはもう全員ね、あの、うん、向こうその人が持って生まれたものに対してなんか思うところがあっても 殴りかかったら殴りかかったやつの方が悪いんですよ。
いやあの世界難しいねやっぱりね、本当にね、めちゃくちゃいろんなタイプ存在するんだけどね、実際街とか見てみると ね
獣耳は良くてもハンマーはダメなんかいみたいなね。
ねえ。
別に何なら犬が喋っとるでっていうのがあるけど。
そうねえ、そんな感じなのにね。まあでもよっぽどその過去にあったことが、
まあそういうことなんでしょうね。
ってことですよね。そのね、そのハーフエルフがどれだけその世界にを滅ぼしたのかっていうことなわけでしょうから。まあ、この後の物語、まあ、まだ始まったばかりですが、もうすでに大波乱という感じですので、2クールね、まあ、分割ということなんでちょっと期間は置くでしょうが、もう毎週みたいにね、どっかで語りたいとか、もうサイド B で語ろうかぐらいの感じに、
ね、しかもなんか、うん、特集とか間にしそうな気も
まあどっかにあってほしいよね、区切りがあったらね、ちょうどいいタイミングで、
一気の勢いでやってくれたらそうなるでしょうね。
そうなりかねないですね、うん、まあしなくてもワンクール目の終わりのタイミングではやりますよね、分割だからね、確実にやるとは思いますけれども、うん、はい、ということで、今期も非常に楽しみなスタートダッシュを、もうダッシュと言っていいよ、スタートダッシュを決めてくれた作品だと思います。今日の特集は
リ・ゼロから始める異世界生活セカンドシーズン特集でした。
そこアニ、
ジョニーさんからのふつおたです。今月7月23日の朝に京アニ作品バジャのスタジオ、バジャの見た海が NHK さんにて放送されると聞き、久しぶりに投稿します。子供向けの作品を作ってみたいという三好一郎監督の意向からオリジナル企画として実現したバジャのスタジオは、昨年放送されて見た方も多いと思いますが、本作はその第2弾になります。最近の京アニ作品は線が多くてリアルな芝居が多いのですが、本作では逆に線を少なくして絵を動かすアニメ本来の面白さを追求しています。立候補でスタッフを集めたとのことで、自主制作の趣もありつつ、見る側にもその面白さが伝わる良作となっています。バジャがどのようにしてあのスタジオにやってきたのかなど、三好監督に続編の構想はあったようなのですが、それが見られる機会はもうありません。叶うならば、監督の思いを今後もつないでほしいと切に願います。はい、ありがとうございます。
この作品2019年11月に NHK で放送されたんですよね。私も録画した記憶があります。最近なんかね、こう録画したものをほとんど見ることがなくてね、どうしてもそれで見て、実は見てなかったんですけれども、配信は見るんだけどね、なんかね、
ね、見やすいんでね。
そうなんですよね、っていうのがあって、最近録画すら見なくなってますけど、まあ、これを機に見てみようかなっていう感じもあります。
可愛いですね。
可愛いですよね、これね。
うん、見てみよう。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
いやー、26話もうレムのセリフもね、夏木スバルのセリフもどちらも英雄になる男の物語のセリフでしたね。本当にね、本当になるのかな。
なりますよ。
もうここまで来たら英雄になるしかないよね。
うん、どんだけ残酷なことが間に起こるかは分かりませんけど、
まあ起こるでしょう。起こるでしょう、はい、たくさんに起こるでしょう、うん、起こるけどね、英雄夏木スバルの物語にとしてこの物語は終わる、終わってほしいですね。確かにね。いや、それ最後いつまで待てば見れるのこれ。セカンドシーズンではどうせ終わらないんでしょ、原作。
今原作で言うとどこら辺なのか
しら、僕は知らないですからね。本当ね。いやー、これ生きてる間にアニメ最後まで見たいな、本当にって思ってます。はい、ということで、来週の特集はオープニングでもお話ししました、
日本沈没2020を特集いたします。
はい、全然そんなノリで話すような内容じゃないと思います。一夜はですね、あのすごくなんていうのかな、こういうパニックホラーもの、パニックホラー、まあ、って言っていいのかな、ものって、見ることはありますけれども、まあ、その中でもこういう見せ方できたかっていう、まさに2020年だからこその物語っていう感じはありますので、まあ、後半のはよくわからないですけれども、少なくともその東京で大地震があった後の空気感みたいなものの描き方は素晴らしいと思いますので、ぜひよかったら見て、特集に参加していただければと思います。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、メニューバーにある投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこアニは、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、クロードンさん、中野のジョン・スミスさん、ニセクモスケさん、シリコンの谷のシカジカさんのサポートにてお送りいたしました。 サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。最近はサイド B の方が濃いという噂もあります。皆さんサポートお願いします。さあ、それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
宇宙世紀仮面でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。